皆さんこんにちは。練馬映像人インタビューです。この番組では練馬にゆかりの映像人の皆様にお話を伺い、練馬と映像文化の関わりを紹介していきます。今回のゲストも前回に引き続き映画監督の沖田修一さんです。沖田監督、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
沖田監督は練馬区江古田にある日本大学芸術学部の映画学科で映画を学び、2009年南極料理人で商業映画監督デビューされました。キツツキと雨、横道世之助、森のいる場所など数々の話題作を発表いたしまして、今年夏には最新作子供は分かってあげないが公開されています。今回は最新作子供は分かってあげないについてたっぷりと伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
子供は分かってあげないという作品ですが、原作は田島列島さんの同名漫画です。水泳部高校2年生の作田みなみさんを上白石萌歌さんが、みなみが出会う書道部の文字翔平を細田佳奈さんが演じています。どういう経緯でこの作品を読することになったんでしょうか。
企画をいただいて、こういう漫画があるんですけど、ぜひ監督をやってもらえませんかっていうところで話があって、僕もたまたまその漫画を読んでいて、とっても面白かったんで、自分でやれるのかなと思って本格的に動き出してからという感じですかね。
どういうような印象を持ってたんでしょうか、原作に対して。
設定が割とシリアスなんですけど、こうタッチがとっても軽やかというか、ユーモアがあって、田島列島さんが書かれてるユーモアの感じっていうんですかね、独特の感じがあって、その印象がとっても強かったんで、その感じを映画にしないとなっていうふうに思いました。
子供を分かってあげないを映画にするときに最も大事にしなきゃいけないと思ったのは、
人が演じるっていうことだと思ったんですけど、漫画はやっぱり絵もあるし形も見えてるんで、しかも原作漫画が上下巻で、本当に2時間の映画にするのはちょうどいいなんか太さなんですよね。だからそのままやって、2時間したところで漫画読めばいいじゃんって話にしかならなくて、今みんな実写化とか映像化って言うけど、そうじゃない映画化みたいなことを大事にしながらやっていきました。
変更点といくつもあるとは思うんですけど、みなみちゃんの本当のお父さんが新興宗教の教団のお金を持ち逃げしてじゃないのかな、どうかな、その持ち逃げ疑惑のところをバッサリ捨てたじゃないですか。
そうですね、はい。
あれはどういう狙いだったんでしょうか。
たくさん原作に要素があって、映画は多分そんなにたくさんのことはできないなと思ったんで、みなみっていうその主観からその外れないようにしたいなっていう気持ちもあって、で本当はもうちょっと探偵のお兄ちゃんと、あと善さんですね、2人が活躍するのが多分原作だったと思うんですけど、あの教団の内部っていうのを映像化してやった時の似合わなさっていうのが多分なんかあるような気がして、そこに入るよりももうちょっと南の物語として一本作りたいっていうところが大きかったですね。
みなみがお父さんのところに留まり続ける動機が、漫画だとやっぱりその謎を明らかにしたいっていう動機が入り込んじゃってるように見えたんですね、
はい、
なんだけど映画はそこがないので、やっぱりそのお父さんのことを単純に知りたいというか、みなみのお父さんに対する気持ちの純度が映画の方がぐっと高いような感じを受けました。
ありがとうございます。なんかお父さんの方も娘が来て嬉しいとか、2人ともいてしまうっていう状況をもう少し映画では膨らましたような印象があります。
私がすごくこうああと思ってぜひ監督にお伺いしたい変更点が、南の泳法、原作ではクロールで泳いでますけど、映画は背泳ぎに変更されてると思うんですけど、どんなとこだったのかな
っていうすいません、ちょっと僕それ忘れちゃって、なんか背泳ぎから見える空みたいな感じがなんか印象的だったんで、そのまま背泳ぎにしちゃったのかなと思うんですよね。原作で確かその泳いでるときは一人だしみたいなことを言って、ちょっとこう影がかかるようなコマがあって、あ、確かにそうだなって僕もちょっと思って、なんか水泳で泳いでるときって本当周りの音とかが遮断されるっていうか、田島先生がそこまで意識してるかどうかは僕もちょっと分かんなかったんですけど、水泳やってること自体がなんかそういう父親とこう南のこう見えない寂しさみたいなことが表現されたりするのかしらってちょっと思って、しました。
メインの皆さん、キャスティングのポイントなどちょっと教えていただけないかなと思ってるんですが、まずは作田南役の上白石萌歌さん、
実際、南は本当の10代でやってほしくて、それでなんとなく自分が見た作品だったり、そういうもので、南に似合いそうな女優さんにちょっと声かけて、会って話をするみたいな、オーディションっていうほど大げさなもんじゃないんですけど、そういうものでお会いして、それで上白石さんにも会って、で話したときに、こうなんとなくこう南のひょうひょうとした感じっていうのがすごく面白く出そうだし、当時まあ19歳でちょうどそのいい高校生ができそうだなと思って、なんか瀬戸際にいるような子供と大人のっていうか、すごくいいなと思って、はい、上白石さんにお願いしました。
もじくんの細田新さん。
これも本当オーディションで来てもらった時に、屋上のシーンやってもらったんですけど、なんかすごい真面目で、なんかちょっと、もじくんっぽかったんですよね。それしか言えないんですけど、あ、もじくんいたわと思って、なんか最初、もじくんなんてできる若い子たちいるのかしらとか、ちょっと思ったりしたんです。若年寄りみたいなんで、若い子たちで、ああいうこういうの面白くできる子いるのかしらって思って、なんか細田くんはその真面目さがちょっとそういう感じがして、漫画とはちょっと違うもじくんだけど、とても面白くなりそうだなと思って、
本当、お二人が絶妙でしたよね。
そうですね、なんかすごく映画の中に頑張ってくれました。
お父さん役、藁谷友光役の豊川悦司さん、どのような。
お父さん誰がやるって話になった時に、豊川さんって漫画の原作とはちょっと見た目のイメージとかも少し違うなと思ったんですけど、頭の中覗けるみたいな話を豊川さんがなんかこう当たり前みたいにするのを想像して、やっぱすごい面白いし、もう昔から豊川さん面白かったんで、何やっても笑えてしまうというか、なんかそういう豊川さん見たいなっつって、脚本書いてるその藤木さんって2人で脚本書けましたけど、豊川さんって決まったらついついイメージで豊川さんを浮かべながら書くって、面白いよねなんて言いながら、ちょっと盛り上がったりして、僕はなんかなんとなくナイトヘッドとか思い出し
なるほど。
ながら。
もうその脚本書いてる段階で、豊川さんがやってくださることは決まってたんですか？
最終的に完成稿の前にはもう決まってたんで、なんとなく完成稿でちょっと当て書きっぽくはなりました。
なるほど。お母さん役、作田由紀役、斎藤由貴さん。
いや、もう、上白石さんのお母さん、雰囲気似てるかなと思ったりしましたけど、なんですかね、斎藤さん、OK 牧場みたいなのって原作にももうあって、
そうです
だ
ね。
から、あの感じでやっぱ想像して、ああ、面白そうだなと思ったら、あのお母さんのとぼけた感じ、斎藤さんがやったら面白いんじゃないかな と思って、やってくれたらこんな嬉しいことないなと思って、はい、声かけさせてもらってっていう感じでしたね。
斎藤由貴さんのこと割とお好きですよね。横道世之助であ
、
最初
そう
に
です。
上京し
は
た時、後ろに役所屋のポスター貼ってありますよ
い、
ね、でっかいや
そう
つ。
ですね。なんか斎藤さんに最初、私の家に横道世之助の DVD があるんですけど、なんでかしらみたいなこと言って、それが映ってるからですね、
あれ、新宿東口にわざわざ貼ったんですよね、きっとね、
あ、いや、あれ CG
撮
で、
影用に。
貼り直したんですよ。でも、斎藤さん、アクシアの広告が本当80年代の感じがすごい、僕も覚えてたぐらいだったんで、あ、いい、絶対これだと思って。
ここでつながったなと思って。
そうですね。いや、実際に出てもらえることができました。はい。
あと監督は割と他の作品で出てくださった方が連続して出てくるっていうようなことが多いかと思うんですが、そういう意味では南の今のお父さんの作田清役の古舘カンニさんがまさにキスキとアベのベテラン助監督や南極料理人の一人だったりとかされてますが、古舘さんはどのような視点で選ばれたんでしょうか？
なんすかね、古舘さん、すごい早い段階から決まって、原作のお父さんにちょっと似てたのもあったけど、なんとなく上白石さんと並んだ映画をすごく面白そうだなと思って、はい、それで、だいぶ前からいい役があるんで、ちょっととか言いながら、はい、声かけてました、個人的にも。最初はただの幸せ家族に見えたのが、そうじゃないっていう感じはどうしても出したかったんで、幸せ家族をみんなで本当に一生懸命作らせてもらいました。
外の家の中のシーン、本当に幸せそのも の
そうですね。
に
い
見え
や、
ますよね。
もう、斎藤さんも古舘さんもとてもよくやってくれて、なんか遊園地とかみんなで遊びに、劇場写真撮るためにみんなで遊んでもらったり、結構いろいろ。撮影前にもやったりしながら、ちょっと変なことやったりして、はい。
あと、大事な、もじくんのお兄さん、もじやきひろ役を、モヒカン故郷に帰るでも出られてます。千葉さん、千葉雄大さんがやられてますが、千葉さんよかったですね、すごく。
もう一回千葉君とやりたいなとも思ってたし、真っ先にというか 声かけさせてもらいましたけ
なんか本当、原作では完全に女性に見えてますけど、千葉さん、そんなにいろんなことしてないの
ど。そう
に、
ですね。
すごく女性的に見えました。
なんか、難しいんですよね。漫画って音は出ないじゃないですか。もしあの漫画のお兄ちゃんが声を出した時に、絵は女ですけど、どこまでの声なんだろうって想像すると、女性のキャスティングっていうのももちろんあったと思うんですけど、やっぱりその声の問題っていうのが大きいなと思ったんですよね。それで、できる限り女装しないのに自然に女らしさが出せるような、なんかそういう、ちょっと難しいことを千葉君にはお願いして やってもらったような覚えがあります。加減の問題みたいな。多分、もじ君の家も少し普通ではないっていうようなことの方が大事で、なんかジェンダーの話になってくるんで、なんかそういうことよりかはっていう思いはありましたけど、映画としてはもうちょっと、
制作中のことを少しお伺いしたいんですけれども、撮影現場の中で特に大事にしたようなこととかってのはありますか？
妙に楽しげでしたね。なんか、わかんないですけど、すごく映画自体もこんな楽しい好きな映画だし、なんかみんなもそんな気分でいたんで、なんかちょっと三脚こう上げるのに、ジャリジャリとか言いながらみんなで上げたりとか、楽しい映画作るんだっていう雰囲気をなんか大事にしながらみんながやってたような気が。ただ暑かったんで もう真夏の屋上なんてもう焼けるように暑かったんで、もうガブガブ水飲んで、体力気にしながらでしたけど、それでもなんか楽しげにやってましたね。
今回、水中の撮影とかも結構手間かかったんじゃないかと思うんです
ああ、
け
そうです
ど。
ね。なんか背泳ぎで水の中と表を行き来したり、その撮り方に関してもやっぱりそういう雰囲気を出したいなと思って、GoPro をつけてみたり、いろいろやってみましたね。なんかサーフボードにカメラをくくりつけて、そのまま背泳ぎと一緒に並走していったりとか、カメ
ああ、
ラ
なる
マ
ほ
ンのそ
ど。
の芦沢さんがとてもいろいろアイデアを出してくださって、いろいろ水中撮影とかも、いろんなカメラを、この方法ならいけるとか、そんなようなことしながらやってました。
南の主観で水に入るところ
ああ、
があるじゃないですか。
ありますね。
あれは頭の上に GoPro をつけてたりと
そうで
かっ
すね。
てことです
GoPro に
か？
頭つけてそのまま潜ったんですけど、まあなんか GoPro だとね、よくある感じの映像ですけど、映画の中で出てくるとびっくりするっていうか
そうですね。あんまちょっと見たことないなと思って。
なんとなく映画の気分でしたね、あれも。
監督はそのオフ、画面の外を、例えば音であるとか、あるいは通過していった先とか、そのオフをすごくこう意識されてると思うんですけど。
好きですね。なんか、微妙に分かりにくいとか なんて言うんですかね。その方が強く感じれる時とかがあると思っていて、そういう映画の演出を何かで見て、やっぱり自分も影響を受けたりしてるのかもしれないんですけど、でもやっぱ、豊川さんのお父さんが最後にバイバイした後に、家の中に入っていって聞こえるコテコのオープニングの音っていうのが、なんか僕はすごい、自分でやってても、仕上げ見ててグッと来てしまって、なんか遠くから聞こえたり、なんかこう耳を澄ませたりしないとわからないこう何かの感動とか、押し付けがましくないこうなんか良さがあるなと思って。見えないものもう想像しますからね。
なんかすごい豊かだな、画面の中だけじゃないんだな、画面の外にも世界がつながってるんだなっていうのが、
そうですね。
すごく感じられて、
いや、面白いですよね。なんか多分編集とかもそういう省略していくみたいなのの面白さみたいなのとかをやっぱ面白いなと思って、できるならそれをしたいなと思ってますけど。
最初にもじくんと南が出会って、それで2人ずっと喋りながらハンカチで降りてきて、でその後にこう家にあるよそれっていう、その塗りが甘いやつあるよって言って、で、家どこって聞いて、嘘嘘って言って、家の場所だけ教えて、嘘嘘って言って、パッと変わるともう家の前にいるってい
そうです
う、
ね。
ああい
ね。
う時間省略、本当に面白い
そう
で
です
よ
す
ね。
ね。なんか、できる限り、そういう説明のない面白さを、こう 見出したいなと思いますけどね。映画的ですよね、そっちの方が。
あともう一つお伺いしたかったのは、食事のシーンすごく大事にされてると思います、
そうい で
つ
す
も。
ね。なんか、あんまりこう大事にしてるつもりもないですけど、なんとなく、なんか食べてるシーン撮るの好きなんですよね。俳優さんとかも立って話してるより、なんか食べながら話してる方が間が持つっていうか、なんか生活感が自然と出るっていうか、と思ったんですけど、今回は多分、なんか田島先生自身も多分そういうの好きなんじゃないかと思ったんですけど、なんか2人でお父さんとなんか扇風機の回りながらなんかご飯食べてるみたいなのとか、やっぱ印象的な絵で描かれていて、なんか映画的だったんですよね、もうそもそも原作のご飯の出方が。僕は割とそれ得意技だったんで はい、なんかそのままやらせてもらいました。なんかこう、距離が近づいていく感じもいいですよね。気持ちが見えるっていいですよね。なんか、惣菜のコロッケとか、お父さん買ってくるみたいなのって、なんかすごいわかるような気がして。なんか、そういうちょっとしたことで、心の距離とか気持ちとかが測れるなら、いい小道具だなと思います。
監督ご自身出来上がった作品ご覧になって、どのように感じてらっしゃいますでしょうか。
でも自分で作った作品は、あんまり、なんかもうわかんないですけど、でも今回は楽しかったんですよね、編集。楽しいものを作ってる気がしたんで、なんか、その感じが伝わるといいなと思って、だから僕もとてもなんか繰り返し見たくなるような、なんかそういう作品でしたね。なんか最後まで楽しかったような気がします。
公開がそういう意味では、本来の公開時期より1年コロナの影響でずれてしまったんですが、そのあたりはちょっとご自身、監督ご自身としてはどのように感じていらっしゃいますか？
できたからには早く見てもらいたかったんですけど、でも、やっぱ当時は結構それどころじゃない状況だったんで、まあ延期するだろうなっていうか、こんな危ない状況でやるってもなと思ってたら1年延期ですって言われて、あ、そんな先になるんだと思って、ただ夏休みの映画でもあるし、その時期に見たいんだろうなっていうところもあったんで、気がついたら1年なんてあっという間だしなと思って、結果的には良かったんじゃないかなと思いながら、まあ、そんな感じでしたかね。
公開、まあ夏に合わせてということでしたが、まだその東京とかだと非常事態宣言が出てる中での公開だったと思いますが、それは当然お客さんの反応にも影響が出ちゃったとは思うんですけど、公開の手応え、どのように感じてらっしゃいますか、今。
周りからたくさん面白かったよっていう声もいただいたりすることもあって、すごい良かったなっていうふうに思ってるんですけど、なんか結構作ってからずっと楽しくって、僕もそうやってビデオカメラで遊びながら映画をやった身としては、まあこういう方法が多分自分に合ってるんだなと思って、この作品で何か、なんかいろいろ受け入れてくれたら、なんか自分もやった甲斐があったなっていう気はしていて、一個、なんか自分の形がで、なんか見えた形があったんですよね。なんか難しいことばっかり言って。だから、いろんな人がこの映画、別になんか夏休みのための映画作ったわけじゃないから、これから先も別に冬に見たっていいし、いい映画ここに一本あるよっていう感じで、またなんか末永くこう、息が続くといいなっていうふうに。今は思ってますけど。
自主制作も含め、全てを含めてですけど、日芸時代が沖田監督にとってどういう意味があったと今お感じになってますか？
全部つながっているような気がしていて、今こうやってね、映画と子供買ってあげねとか、こうと撮れてるのも。その頃のなんかこう経験がずっと引っ張ってあるんだなっていう 気持ちにも今日話しながら 思いましたけど、映画が好きだけどどうしていいか分かんなくてっていう気持ちも今でもあるし、そういうのをとても大事に思えた時間だったと思いますけど、今にしてみたら。と大学卒業してから同じ大学の人と会うとやっぱりこうなんか仲間のような気がして そういう気持ちは全然あって羨ましがられもするし、それは自分のなんか財産だなと思います。
あとちょっと大きな話で恐縮なんですけど、日本の、まあ、映画産業、映像業界にとって、日芸ってなんかどんな意味がある存在だと
どっかしらでそう人と人が大学結びついて何かしら生まれてるんで、形はどうあれ、何か作りたい人たち、特にまあ映画が作りたい人たちが集まって、なんかそういうのが活気づいてると、これからもまだ全然いい作品が作られてくるのかなと思って、そういう意味ではとってもあり続けてほしい学校だと思います。
練馬区が映像文化の街っていう取り組みをしていることについてメッセージをいただけないかと。
僕、所沢出身なんで、一番近くに、東映ももちろん近くにあったのを子供のところから知ってるし、意外と西武沿線というか、沿線で僕は身近に感じていたんで、そういうところに、自分の大好きなその映画文化が、こう、いつまでも根付いて、なんか大きくなって、隣にあることがとても、なんか嬉しいなと思いますし、練馬、またそうやって、たくさんね、なんかこう、生まれると面白いなと思います。
奥さん、すみません、長時間になってしまいましたが、そろそろお時間が迫ってまいりました。沖田監督、最後に一言、感想を含めてご挨拶いただけないでしょうか。
こんな自分の 昔のことまでいろいろ根掘り葉掘り話して本当は嬉しいです。興味持っていただいて、子供分かってあげないもうこれからもう上映も少なくなってますけど、まだギリギリ見れる方もいると思うんで、よかったら見てほしいし、これからまたなんか違う機会に見れるかもしれないし、あとはこの話聞いてなんか自分もなんかと作ってみたいなとか、そういう人が一人でもなんか言ってくれたら嬉しいなと思います。なんかそういうものがまた僕も見れたらいいなと思います。
沖田さん、今日は本当に長い時間ありがとうございました。映画監督の沖田修一さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。